コロナについてのこの理解ですね、これは、日本人の健康を守るという点で非常に重要なことなんですが、これがね、なかなかその日本人が理解するのが難しいんですね。それで今コロナワクチンなんかみんな打っておられて、本当にちょっとかわいそうだと思うんですね。っていうのは、とにかく感染した人っていうか、普通の病院に行くような状態になった人っていうんですかね、病気になったっていう、コロナの病気になったっていう、まあ非常に単純な言い方でいいんですけども、その人たちはわずかまあ 20万人か30万人なんですね。でもちろんその中でお亡くなりになった人は1000人から3000人ぐらいなんですね。で、その1000人も3000人も亡くなってるじゃないかなんて言うんですけども、自然に死ぬ人ですね。自然に死ぬ人っていうのは、だいたい70歳以上で1年に100万人ぐらいなんですよね。だいたい1年、日本の人口が1億2500万人ですよね。それでまあ寿命がだいたい80歳から90歳ですから、まあ、大体その1億2500万人の9割ぐらいが亡くなるわけですから、110万人とかそういうのが亡くなるわけですね。ですから我々人間というのはですね、死んでいくんですよ。これがね、これを騙しているのが、まあ、NHK なんですよね。それはね、そういうこと失礼だから言えないっていうんじゃなくて、日本人とは大体、まあ、70歳以上特にですね、100万人ぐらい1年に亡くなるんですよと。100万人のうち、まあ、コロナで、不運にもコロナという病気で亡くなる方っていうのは、まあ、2000人ぐらいおられるんですと。で、いろいろデータがあって複雑でですね、確たるものっていうんで話をきちっとするってことはなかなか難しいんですが、まあ、大雑把に言えば、毎年普通の病気で100万人亡くなって、そのうち2000人ぐらいが今度のコロナで亡くなったということですから、2000人ですからね、1000分の1なんですよ。70歳以上の人はいずれ亡くなるんですよ。いずれ病気で亡くなるんですよ。しかも病気で。その病気で亡くなる病気のうちですよ、1000分の1ぐらいはコロナだになったっていうことだけなんですよ。しかしそれは今までもそうなんですね。インフルエンザが流行ればインフルエンザで亡くなり、赤痢の時には赤痢で亡くなり、癌が増えれば癌で亡くなり、脳卒中でが増えれば脳卒中で亡くなるんですよ。これがどうしても今はですね、多くの人は、コロナで死ぬということだけに恐怖心を持ってワクチンを打ちに行くわけですね。ワクチンの副作用ってまた大体同じぐらいなんです。まあもちろん普通は発熱とか、まあ、そういうもんで済むんですけど、ひどい人はショックとか、半身不随とか、まあ、稀には亡くなったりすることもあるんです。これも、どれも同じなんですよ。ワクチンで死んでも、コロナで死んでも、それから癌で亡くなっても同じなんですよ。そのことが頭に入らなくしちゃったのが、テレビなんです。そのことをこう無視して、人間はあたかも死なないような、もしくは病気で死んでなくて、なんか老衰みたいなやつで死んでるような、そういうような錯覚を日本人が、受けちゃったんで、コロナをワクチンを打ってコロナの恐怖から逃れようと。確かに今日コロナはもしかするとワクチンで防げるかもしれませんが、コロナでワクチンの恐怖をなくしたところで死ぬ100万人は100万人のままなんですよ。それがなぜわからないのかっていうのがですね、やっぱり、じゃあ、わからないと頭では分かった人も、気持ちでわからないんですよ。もう恐怖心がありましてね。自分はコロナにかかるんじゃないか。コロナっていう病気は、癌とか脳卒中とか、インフルエンザと全く違う、なんか悪魔の病気のように、まあ、思ってしまっちゃってるんですよね。で、こういうことを計画した人がいるんですよ、実は。誕生物語パート2はですね、それはおそらく今までのですね、多くのデータから言えば、これ陰謀論でも何でもないんですよ。陰謀論でも何でもないんですよ。もともと世の中が、もう16世紀ぐらいから世界は陰謀だらけなんですよ。その、どれもこれも陰謀でやってきてるわけですよね。だから、中国とかアメリカの人たちはですね、陰謀っていうのが日常的なんですよ。だから日本は陰謀がないので、日本人の陰謀はあんまり巡らせない。まあ 戦国時代の大名間の争いなんていう時は、まあ、陰謀があるんですけども、わずかなんですね。だけども例えばアメリカ、中国、イギリス、フランス、ドイツ、まあ、中東も含めましてね、ほぼ全部が陰謀なんです。ですから陰謀論陰謀論って言うけど、陰謀じゃないやつってあるんですかって聞きたくなっちゃうんですよね。まあ、アメリカですとメキシコとの戦い、1850年ぐらいの時期のメキシコの戦いでは、アラモの砦っていう前線基地をできるだけ200人ぐらいにしといて、援軍を送らずに全滅させてアラモの復讐をすると言ったんですよ。これも陰謀ですよね。それからスペインと戦争して太平洋と、それからフィリピンも取ろうと思った時は、アメリカは自分の国の船を爆破させて、メイン号って言うんですけど、そしてそれはスペインのせいだっつって、スペインと戦争してフィリピンとか取るんですね。まあ、日本との戦争もそうですよ。リメンバーパールハーバーって言うんですけど、だいたい太平洋をぐずぐずぐずぐず大艦隊が来るんでですね、アメリカの方はいつ戦争が起こるか分かんない、いつ日本が攻めてくるか分かんない時に、偵察機は常に飛ばしてるわけですからこれハワイの空から見れば遠くまで見えちゃうんですよ。もう来そうだっていう時に、実はハワイの方はハルゼーっていう提督が率いる空母艦隊だけはハワイの港から出港させるんですね。で、まあ言ってみれば旧式戦艦しかない、そこをハワイをわざと無防備にしといて日本に攻撃させて、それで戦争を始めるんです。こんなことしないじゃないかって本当にするんですよ。この日本人はね、考えられないんですよ、自国国民を殺してなんかするっていうのは。だけどソ連はスターリン時代に2400万殺してるわけですよ。中国ははっきり分かんないですが、毛沢東が6000万殺したとされてる。それと同じですから、アメリカ人だけがそういう性質を持ってるわけでもないんですね。どうしてもこれが日本人の頭に入んないんですよ。だから日本人はまさかハワイの基地をわざと開けっぱなしにして日本軍をおびき寄せてると思ってはないんです。それから、まあ、本当に日本人が悪いんですよねっていうのはね、そのハワイが一番最初の戦争じゃないんですよ。第二次世界大戦で日本がイギリス、オランダ、アメリカ、中国と戦ったわけですね、4カ国と。最初は山下邦文率いるマレー攻略隊が、コタバルに上陸した方が先なんですよ。だけども日本人の知識人とか歴史学者とか、そういうのはとにかく日本を恥ずかしめることが楽しみなんですよね。それは一番典型的なのは広島に落とした原爆ですよ。あれはもうどんなに考えても残虐兵器であり、国際法違反であり、もうどんな視点から見ても、アメリカを守ることはできない、保護することはできないですよ。味方することはできないけども、広島の火はですね、なんか死後がない、もう許してくださいと、過ちは二度と繰り返しませんからっていうようなことになってて、それは平和を守る日になってるんですよ。本当は原爆を落とした人を死刑にしなきゃいけないんですよ。だけども原爆よりか大したことしてない日本の将軍とか政治家を7人ぐらい殺して公死刑にしてですね、それを永久戦犯つって、今でも左の人っていうのは本当にこう、なんていうんですかね、文化人とか左翼の人って本当にこう自分勝手っていうか、とにかく日本を恥ずかしめて喜んでるんですよ、いつも。アメリカのその一番、この第二次世界大戦で一番残虐だったのがアメリカの原子爆弾投下です。2番は東京大空襲とかニュルンベルグの爆撃ですね。これも無差別で一般市民を殺す目的でやったっていうやつですね。まあ日本とかドイツのやった中でも、もちろん戦争の中ですから行き違いとかいろんなことでやることあるんですけども、もともとその目的が一般市民だけを殺すっていうのはアメリカだけしかやってないんですよね。まあしかしこれ言ってもしょうがないっていう、まあ、感じもするんですね。これが今のコロナもよく理解できないんですよ。コロナはアメリカがコロナのウイルスの強度を強くしたり、毒性を強くしたり、伝播速度を強くするものを作って、そのワクチンの研究をするっていうウイルスの機能試験ですね、機能研究っていうのをしてたんですよ。 ところがアメリカでするとあまりに危険だから、それを中国の武漢の研究所に頼んで、金はアメリカが出してたんですよ。その武漢の研究所から漏れたんです。だから中国は半分しか責任がないんで、中国は保証するなんて言ってないんです。金を保証する、だってアメリカと共犯ですからね。だけど今の世界でアメリカと中国っていうこの2つの陰謀性国家、まあ、アメリカと中国だけじゃないんですよ。もちろん昔はイギリスだったし、スペインだったし、まあ、いろいろオランダだったわけですから、だから今強い国、強くなった国の陰謀が目立つと、まあ、いうことふうに言った方が正しいでしょうね。しかし日本人だけはそうじゃなかったんですよ。だから日本人はどうしても人が悪いことをするということを理解できないんですね。このね、根本原因まで次々行ってしまって、新型コロナと離れて話が離れていっちゃうんですけども、やっぱり一生みんなとみんなと暮らして幸福な暮らしをしよう、みんなで一致して一緒に働こうっていう日本と、それから支配層と非支配層に分かれてて、人生の目的がその国の支配層に入るのが人生の目的っていう国と、はっきり違うんです。もちろん日本のがいいんで、日本の考え方をどうしても世界に訴えてですね、まあ、世界が聞かなくてもいいけど、日本はそれでいくということをしなきゃいけないんじゃないですかね。